優しさふわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんは視力が落ちたら眼鏡やコンタクトレンズを利用しますね。障害のある方もその特性に応じて工夫したり、いろいろな配慮を受けたりしています。そんなことを目的として障害者差別解消法が制定されました。その法律が令和3年に改正され、3年間の準備期間の後、この4月から全面的に施行されます。本日はその法律について、三木市障害福祉課から増田大輔さんにお越しいただき、お話をお聞きします。増田さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、三木市障害福祉課の増田です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず障害者差別解消法について教えていただけますか？
はい、障害者差別解消法の目的は、障害のある方もない方も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することです。内容としては2点ありまして、1点目として、市役所などの行政機関やお店などの事業者に対し、障害のある方に対して障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止していること。2点目は、障害のある方から申し出があったときに合理的配慮の提供を行うことが求められています。
合理的配慮の提供という言葉がありましたが、合理的配慮とはどのようなものですか？
はい、日常生活や社会生活において、行政やお店で行われているサービスなどには、障害のない方は簡単に利用できても、障害のある方にとっては利用が難しく、結果として活動などに制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある方の活動を妨げているものを取り除く必要があります。この妨げを取り除くために行うことを合理的配慮と言います。具体的に言うと、車椅子の方が飲食店で車椅子のまま席に着こうとする場合、席に備え付けてある椅子は妨げになりますよね。そんな時には備え付けの椅子を片付けてスペースを確保するなどの配慮があります。他にも、耳が聞こえづらいから筆談で説明してほしいと要望があった場合に、その要望に応えて筆談による説明を行うのも合理的配慮になります。
それでは今回この法律が改正されるということですが、改正のポイントはどのようなことでしょうか？
これまでは合理的配慮の提供については、市役所などの行政機関では義務となり、必ず配慮しなければならなかったのですが、お店などの事業者には努力義務としてお願いにとどまっていました。しかし今回の改正では、お店などの事業者においても義務となり、必ず配慮していただくようになります。
なるほど、社会全体で障害のある方に配慮していこうということですね。それではこの法律について大事なポイントはありますか？
はい、ポイントはいくつかあるのですが、まず第一に、障害のある方と行政や事業者とのコミュニケーションが大切になると思います。合理的配慮の要望があった場合でも、内容によっては要望に応えられないケースもあり、 それぞれ個々のケースで判断していくことが必要になります。そのために互いに対話を重ね、解決策について一緒に考えていくことが重要になります。合理的配慮についての詳しい内容は、障害福祉課のホームページに掲載しておりますので、三木氏合理的配慮で検索をしてご覧ください。
最後に、ラジオを聞いておられる方や市民の皆さんに伝えたいことをお話しください。
はい。4月1日より、いよいよ障害者差別解消法の改正内容がスタートします。先ほどもお話ししたように、合理的配慮には、障害のある方と行政や事業者とのコミュニケーションが重要となります。それぞれが一緒になって解決策を考えていく。これこそが障害のある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現につながると考えています。もし配慮の必要な方や、配慮について相談したい場合は、三木市障害福祉課までお気軽にご相談ください。お待ちしております。
障害のある方もない方も、皆さんがその人らしく生活していくために、互いに相手のことを思いやりながら生活することで、より良い社会を作っていくということですね。本日はこの4月から改正される障害者差別解消法についてお話をお聞きしました。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。